ベルオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添えのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種。
はい、本日は11月の11日、11月の第2週目の土曜日です。ルルオンザブリッジはボリューム201回目です。ね、ついに200回目のスタート。まあね、あの1っていうのが1から始まるから200台の今回がスタートだよっていうのは、まあ、先週もお話しした通りなんですけれども、まあね、なかなかこのいい節目に来まして、ついに僕もね200回目が来たな、っていうか200回目台が来たなと思う中に、本日とね、まああえてさっき言いますと来週もなんですけれども、今回2週続けてで素敵なゲストさんをお迎えしております。まずはお声を聞いていただきましょう。こんばんは。
こんばんは、日賀穂と申します。
こんばんは、ゆきです。
声だけ聞いてもらおうと思って、さっきお名前もということでね、あの皆さんね、こうちょっとこう、この方覚えがあるぞっていうリスナーさんもいたらすごく嬉しいんですけれども、そう、日賀穂さんとね、ゆきさんをお迎えしております。それぞれね、あの自己紹介で言ってもらった方がいいかな。まあ、じゃあここでさっき言ってもらいましょう、自己紹介。じゃあもう日賀穂さんから
と、はい、うん、私は波動が波動アート、すいません。
はい、落ち着いていいですよ。
波動が波動アートセラピストの朝日日賀穂こと日賀穂と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いてゆきさんお願いします。
はい、カラーセラピストと講師、あとキャンドル作家などをしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。という形でね。そうなんですよ、あの去年とかもね含めて、いや去年じゃないか、日賀穂さんは去年もご出演いただいてですね、
はい、
でゆきさんは今年の、3月の放送でね、はい、お越し、まあ、それぞれあのその時は各お一方だったんですけども、いろいろねちょっとこう、はい、ここの番組で今日のお話の中で出てくる、もうとあるきっかけでこのお二人がつながって、今度ね今まで単品で、うん、単独で出ていただいたのをこう二人で出ていただこうではないかっていう構成から今回の、2週にわたる放送があるんですけども、そんな第1回目の本日のルルオンザブリッジもここから始まります。レアジングル挟んでいよいよメインでお話を聞いてみたいと思います。はい、ルロンザブリッジボリュームの201、日賀穂さんとゆきさんをお迎えしての回、ここから本編に入るんですけれども、日賀穂さん、ゆきさん、改めて本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でこのねお二人をお迎えして、さあどんなお話が出るのか。でもね、あの、うん、先ほど自己紹介であったように、日賀穂さんは波動アーティストで、うん、はい、もうゆきさんはすみません、もうたくさんあったんでいろいろ、ね、あのでも共通はね、なんか似たようなものがあるのかなっていう感じもするんですけども、その方はね、お二人がどうやってつながったかってやつも今週と来週の中でお話ができるかと思うんですけども、まあ、まずは日賀穂さんね、まあ、日賀穂さんは2回こちらでいろいろお話をしていただいた、はい、僕のね波動を取っていただいた回が ちょうど、まあ、11ヶ月ほぼ1年前の
そうです ね、
ね、はい、ここでどんな絵かってやつをこう、うん、僕も知る生ライブ、うん、生ライブそのままだね半生ライブっていうのがいいかな、ね、そういう感じのでお届けしたんですけども、うん、さあその後またね、はい、あのいろんな活動とか増えたと思うんで、うん、ちょっとその報告をしていただければと思います。
はい、私が活動をしだしてからもほぼ1年ともう半年ぐらい、うん、はい、経ちまして、うん、もうなんかあの突っ走って走ってきた、うん、高速道路を車をこうブーンと飛ばしてるような勢いで、うん、あの今までやってきたんですね、うん、はい、それであの、まあ、あのイベントいろんなイベントに行くのがすごく楽しいのでもうあの私も躊躇せずあの参加をどんどんしてたんですけども、
はい、
やっぱりあの走りすぎてちょっとあのこの夏の暑さに体調を壊してしまいまして一旦ちょっと休息したっていうことですね。
あ、なるほどね、
はい、
うんうん、はい、1回目の来てもらった時がちょうど、放送時が初の出展がちょうど終わったところっていう、
そう、うん、
うん、で僕が2回目に出ていただいた時もいくつか、出展はあったんですけどそこからもう本当にね、はい、いろいろこう SNS の投稿を見させていただいたら、はい、いろんなところ出されてますよね。
はい、そうですね、あの大体、うん、今から、遡ると2ヶ月に1回ぐらいのペースで出展してたんですね。で私の場合イベントに出展してそこから宿題が待ってますから。
そうですよね、
はい、あの描くことをお家でするのであのほぼ描いてまして
ですね、
はい、
そう、日賀穂さんの波動はもう現地でまず波動を取っていただいてでも、ね、はい、それを、うん、その2ヶ月ね、
はい、
の、まあ、2ヶ月ごとに出展があるとしたらその間に前回受け取った波動を描いていただく、はい、それをお渡しするっていうそのお渡しする過程を僕が取っていただいたやつはそのラジオでね、
はい、
公開したってい
う
その出展だけがあるんで、
う
ん、出展の後がまたすごいのが待っているという、
はい、
なかなかすごいあれなんですけど、さすがに夏はやられた。
夏はね、もう私のプライベートでも、うん、あのその楽しいあの時間を過ごしてたり、
うん、
もうあちこち飛び回ってましてうん、うん、もう私もじっとしてないのでなのでもうすごい体調を本当に壊してしまいました。
あ、
ね、もうほぼ 2,3 週間ぐらいですかね、
うん、
はい、
いや今年の夏は本当に、ね、僕も食欲、うん、ね、こんだけ食べて、はい、食べての投稿しまくって、うん、でもちょっと食べられへんくなったりとかそれぐらいね暑、うん、かったしね。
そうなんです。それでちょっと壊したゆっくりしようと思った時に、うん、ちょっとまあタイミングもあのいろんなことが重なって、
うん、
あの猫ちゃんをあのお家に実家から迎えることになって、
はい、
それでまたこう、はい、まったりゆったりする時間が、うん、まあ、できたのですごくなんかゆっくり本当にすることもできて、
うん、
はい、
なるほどね。じゃあそれによってそのあたりの波動とかもしかしたらちょっとこう、うん、揺らいでるような日賀穂さんの波動があったかもしれないですね。自分でもし撮ったとしたらね。
そうですね、自分の見てみたかったですけど、
そう、ゆきさんはまだ波動は撮ってもらってないですよね。
まだなんですよ。
どんな感じにこれあの手で撮る前と、
はい、
うん、
はい、
今この手に撮るじゃなくて、はい、うんうん、パッてこうゆきさんの波動って雰囲気分かったりするんですか。
あの私が感じた印象だとこうビジョンがバッて出てくるのは出てくるんですよ、
はい、
でも実際にあの自分で波動を感じてみた時に全くあの全然思いもよらないあのビジョンとかが見えたりするので、予想つかないです
うん、
はい、今でしたら本当になんかこうユキさんのお名前のような白いこうもやもや雪がこうパラパラって降っていて、うん、お家のところにこう女の子がこう佇んでるようなあのイメージがあるんですけど、
はい、
でも多分おそらく波動を感じると全く違うものが見えるんじゃないかなと思います。またぜひ
ぜひお願いします、
は
い、
どう 今の聞いてユキさんは撮ってもらいたいなと思う。
めっちゃ撮ってもらいたいです。
どうする、ユキがひらひらっていうイメージからなんか凄まじいのが僕最初マグマみたいな加工のイメージやったからね1枚目、
う
ん、まあ、もちろんメッセージ的には今、はい、吸収してるっていうイメージでなんだけど、それがなんか岩山加工みたいな、うん、なんかすごい光景だったの、 2個目はなんか蝶々みたいなんで羽ばたいていくみたいな柔らかい、ね、だからどんなイメージが出るかっていうのはそういう意味で、
はい、
あの日賀穂さんのしかわからない、うん、しかもその撮った時のってやつなんで、だからちょっとこうなんかこう、はい、なんかどんなんかすごい興味が出てくる反面、はい、ちょっと怖い怖いのが、うん、あんまりねおどろおどろしいのが出るわけじゃないんだけど
皆さんなんかそうやって黒いものとか何か出てくるとか言うんですけど、全然そんなことがないんですよ。本当に素敵で、まあ、私毎回もう感動しながら描いてます。どういう風に描こうかなっていう思いながら、あの楽しく描かせていただいてるので本当にありがたいです。
今、うん、その人に必要な波動ってことですね。
そうなんですよ。その人の瞬間のエネルギーだと思うんですよ。潜在意識みたいな。
楽しみ。
うん、いや本当にね、はい、できたよって言われた時が、だから見せてもらう時がすごい楽しみで、まあ、僕も1枚目ねなんかメッセージもつけてくれはるから、はい、まあ、それをとともにね解説してもらってってやつがすごい自分の中で結構おおっていう感動があったから、まあ、2回目の放送の時はねそれをその時の状況をお伝えしますっていう、だから1回目でなんか感動したっていうか、そういうので2回目だと慣れちゃうっていうイメージが、まあいろんなものあるじゃないですか。美味しいと思ったけど2回目はね美味しいんだけどって、でもなんか2回目はこれをそのままっていう感じで、本当にその時その時、これもね同じ人だけどその時まあ多分同じものは出ないもんね。
そうですね。意識が変わるともう全然全く違っていくという、無意識の領域で潜在意識ですよね。
今度ね、ぜひぜひ
ぜひお願いします。
撮っていただいて、
は
い、
喜んで、
ね、それのどんなんかの公開放送でもいいよ。いいですね、ここでまたこうお二人来ていただきました。今回はゆきさんの波動を岩尾さんがこう、はい、開けてお伝えします。どんなんが出ますでしょうかって感じで、皆さんイメージしてくださいって感じでね。いや、はい、だからその時までもし撮っていただいたら、はい、ここで初めて見るって、ね、いう感じになるんだけどね。でもね本当に簡単にって、手順だけね、後ですごい作業が日賀穂さんの後には待ってるんだけど、本当に簡単に手を当ててね、まあ、そう集中だけ、まあ、いわゆる雑念とかなしで手に挟んでいただいて、はい、それをその波動を、日賀穂さんにお渡しして、もう描いていただくイメージ側にしてもらうのをお任せするっていうことなので、何かね機会があったらね、はい、皆さん本当に撮っていきたい、
はいは
い、抱き入ればなと思うんですけれども、
はい、たくさん本当に皆様の波動を感じてたくさん描きたいなと本当に思ってますので、
はい、
よろしかったらぜひ、ね、お待ちしてます。
はい、どんなところとかで見れば、今いろんな方の絵が、まあ、僕のね描いていただいたやつも含めて日賀穂さんの画とかを見ることとかできますかね。
撮る、
うん、今までの
活動ですか、
うん、今までのこういう画がありますよっていう、
私のブログでしたり、インスタもしてますので、そちらで見ていただくと今までの作品を載せて、まあ、了承をしていただいている方、皆様の絵を載せてますので、よろしかったら見ていただければ嬉しいです。
はいですね、ぜひねインスタと、まあ、僕もやってるアメブロ、そのアメブロつながりでね、
はい、
この場合は
そうですね、
日賀穂さんとつながったってのもあるので、はい、それをきっかけで僕も撮っていただいたんですけども、はいはい、でそんな日賀穂さんがここにねおられる、まあ、ゆきさんとつながるきっかけになったっていう部分をちょっとだけここでさっきお話ししておきましょうか。まだもうちょっと時間あるんで、
そうですね、私がインスタを見ていて、すごく素敵なキャンドルを目にしたんですよ。いや本当に素敵で、ぜひなんかキャンドル私も欲しいなって思っていたので、なんか連絡とか取って、まあ、直接ね、連絡をしてもよかったんですけど、こうずっとこう見ていると、あれルルさんとつながりがある方なんだとそれが分かって、もう早速ルルさんにちょっと連絡させていただいたんですよね、
はい、
あの時
そう、ね、はい、そう、それでそのままちょうどね連絡来て、 次に会った時にね、そのどうしてつなごうかって時に連絡を切った時にね、クロロさんが横にいたと、うん、でそれでもリアルタイムでこうしてあのクロさんいたかねやんゆきさんやんゆきさんやってもたそう本当はねゆきさんもう今なかったことにそうゆきさんに会いたいっていうねあの方がおられるんだけどっていう形でもうつながるっていう、うん、だからこうね共通のインスタと、うん、で僕らがつながってたってそれぞれのリンクで結局三角形の状態からこうしてねつながることができた、うんはいはい、まあそれで、まあ、ちょっとサクッと言うとそれでご縁がつながるということでその場を設けて、まあ、この3人でのいろいろなことっていうのね、
はい
まあ、ご飯食べたりとか、はいまあ、するようになったんですけども、はいはい、その時にちょっとねまたお二人の共通項目大好きな項目ってやつがね出たんですよね。でそれのお話をちょっとここで一旦ジングル挟んで後半でいきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種
はい、日賀穂さん、ゆきさんをお迎えしてのルールオンザブリッジボリューム201、ここから後半に入るんですけれども、まあ、先ほど言った通り、このお二人をが出会ってから、うん、本当に、お食事カフェ、うん、食べてる時に、ふとしたところから、本当に深い意味で、うん、ね、共通の、はい項目がありまして、はい、さあそれが何なのかは、はい、いや今週は、まあ、日賀穂さんの方から聞いていただきましょう。
はい、キャンドルを、まあ、美しくて素敵なキャンドルを見ていた時にそのバックに流れている曲がですね、もう愛してやまない牧原紀之さんの、 あの曲を乗せながらキャンドルを灯していたんですよ。もう絶対にこれは私と同じぐらいの熱量のあるマッキーのファンの方なんだなと思いまして、
はい、
もう絶対すぐに会いたいとお話ししてみたいと思いました。
はい、そうなんですよね。で、そのね、初めてお二人が、まあ、この3人では初めてっていう形の状態になった時に、うん、結構長いこと、はい、マッキーのお話でね、はい、盛り上がった。
そうなんですよ。
でそれがね、もう僕はもう本当に皆さんが知ってるような曲とかぐらいでしか分かんないですけど、うん、それぞれすごいコンサートで行く、はい、お話なので、はい、ここでね、本当のコアなファンはこういう感じなんだよっていうこのお二人のトークをね、ちょっとこの番組を通してね、聞いていただければなっていう。だから僕もなるほどなるほど、そういうマッキーがいるんだっていうのも聞いてみたいし、まあ、そのマッキー自身がどういう方かっていうよりも、思いだね。日賀穂さん、ゆきさん、そのやっぱりこう、思い入れの濃いファン同士は、どういう思いでそれぞれ持ってるかっていうのを、ちょっとね、垣間見せていただけたらなっていうのを、この後半でね。してみたいと思うんですけども本当にこういうね、まあ、キャンドルもそうだし、そういう SNS を使ってのつながりで、まあ、つながるっていうのももちろんあるんですけど、こういう共通の項目があったら本当に初めて会っても次会う時で一気に距離がね縮まってきますもんね。ということで、その距離が縮まったマッキーの話、こんなだよっていうのを日賀穂さんから
はい、
うん、なんかエピソードとか、
そうですね、
そうってゆきさんがね、なんか共感できるとこから膨らむ、
私もファン歴がもう30数年
ファンなんです。そこだけでもすごいよね
そうなんですよ。なんか皆さんがよくご存知の曲、まあ、ヒット曲が数ある中で、その知っている曲も素敵なんですよ、もちろん、はい、ですがアルバムの中に入っている曲、もうこれを本当にどれでもシングルにもしてほしいというぐらいの曲が本当にたくさんあるんですよ。
はい、
ありますよね。
めちゃくちゃあります。
ありますよね。もうなんていうんですかね。もうすごくその曲たちに本当救われてきたんですね。はい、なんかひっそりになると、もうメロディーがバラードもいいんですけど、まあ、ノリのいい曲もありますし。なんせなんていうんですかね、マッキーはこう気取らないし、詩がなん ていうのかな、ありのままで飾らないところも大好きです。
なるほどね、
はい。
タイトルとかぐらいだったら出せるけど、
うん、そうですね、
まあ、でもあれか、アルバムって基本的にシングルカットされないから、
うん、
ファンにはわかるけど、
ファンの方は、まあ、よくご存知の
僕みたいによくテレビでやってる曲聞くとか、有線とかじゃなかったらわかんないっていう曲が多い、うん、はい、
有線とかでもかかってますね。ラジオでもかかってますもんね。
うん、そうなんだ、
はい、いろいろなんかたくさんありすぎて、
うんうんうん、
どの曲を言ったらいいかわかんなくなってしまう。
まあ確かにね、30何年ファンしたらね、うん、そうだな。
でそれとなんか最近、うん、そうですね、もう何十年前ぐらいから、あのラブソングからマッキー自身がライフソングに切り替わる
ライフソング、
ライフ、はい、ラブ、はいはいはい、今までその
ラブソング、
ライフソング、恋愛ソングが結構多かったんですけど、それをライフソングにちょっと変わっていったっていうのもありますよね。自分、ご自身でも言ってました。
それはいつぐらいから、
うん、もうね、10年、もうちょっと前かな。
あ、そうなんだ。
20年
ぐらい前ですかね。あの
ですかね、
太陽っていうアルバムぐらいですよね。
いやいやいや、
太陽っていうアルバムくらいですよ。後で僕
ちゃんとググったりチェックします。
はい、もう死骸ですよね、うん、
あれ多分2000年ぐらいやったような気がします。
そうで
した
、そんななんか前でしたかね。
日川さんが、はい、30何年ファンやって
る。そうです。
でいやでマッキーは今デビューでその 何年目ぐらい、
ね、あのね、もうすぐ35周年なんですよ。
じゃあもうほとんど初期のファンだ。
初期から、はい、ラジオからですね。私もラジオから入ったのかな。いや違う違う。
ラジオを通してラジオから入ったって言ったら、おお、さすがだなって感じで。あんまり嘘は流せないんでね。
はい、
ね、
うん、でもラジオよくずっと聞いてましたね。そう、声好きですね、まあ、声が。はい。
まあうん、まあ、これね、この番組インターネットラジオだけど、まあ、僕らもね、やっぱり世代的に。まあ、ゆきさんちょっと世代的にって僕がすぐから「って、私もうちょっと若いよって顔してですけど、世代的にもう本当にいわゆるあの AM ラジオを含めていっぱいあのリクエストの曲、みんなハガキで、
はい、
うん、曲書いて、もうかかるかなかかるかなとかマジでやってた。もうなんかそういえばヤングリクエストとかでなんかホロホロスプーンとかで当たった覚えとかはなんか。なんかあるな。いやでもなんかたまにたまだよ、
はい、
でもそんな感じでめっちゃ出してた。だからラジオってやつがすごいなんか曲聞きたいっていうか、そういうやつってすごい大きな時代だったから、そういう時にやっぱりマッキーの曲も流れてたんだ。
そうですね、たくさん流れてましたね。
もともとテレビにはあんまり出ない人？
テレビも出てましたね、うんうん、
結構出てましたね。
出てましたよ、あのヒット曲。
ああ、そうなんだ。、はい、いやだからうん、ごめんね、だから僕教わる側やから今マッキーと、ね、マッキーについて、
どんな時も大ヒットしてましたしね。
なんかほら一般的にめちゃくちゃテレビで何かあった歌番組とかで出るっていう人と、なんか出るのは出るけど、うんうん、なんか特別なやつとかしか出ないアーティストさんとかも
おられ
るじゃないですか。で、マッキーの場合は歌を歌うだけじゃなくて作る側っていう側もあるんで、
はい、
そういう意味だけど、やっぱりテレビにはやっぱり出られてる。まあ、よく考えたら確かにみんなマッキーの姿はね、わかるもんね。
そうですね。
そういうのもあるんだ。
歌番組が多い時代はよく出てましたよね。
そうですね。今はあんまりちょっとテレビも私も見なくなっちゃったんですよね。
歌番組も少なくなったってもあるけれども、
う
ん、
はい、
でも歌ってる曲より作ってはる方が多いとか、今そういうわけでもなく、
あの提供してる曲も本当に多いですね、いろんな方に。それもまたいいんですよ。でそれをあの歌ってるアーティストさんも本当に素晴らしいんですよ、皆さん、
はいはい、
素晴らしいんですけど、それをマッキーが歌ってる声とかやっぱり何でしょう、マッキーが歌う曲が好きですね。
あ、そうか。あ、ちなみにね、僕あんまりこれは普通に本当にどうなんかなと思うんだけど、楽曲提供するじゃないですか、
はい、
あれって提供したら、
はい、
でも提供した人の歌のままなんかな、そういうのも権利の問題とかで、だからマッキー提供したけどマッキーも歌ってもいいって、歌ってもいいってどうなんだろう。
あのアルバムが出てます。 マッキー自身がセルフカバーの曲を、
セルフカバーになるんだ。一応提供だから、はい、そのアーティストさんのものには、うんうんうん、曲にはなるけど、
はいはい、でもアルバムも出てるんだ、その、はい、それもまたすごくいいですよね。
良かったですね。
良かったですよね。
そうか。ってことはちゃんと日賀さんの希望通り、はい、提供しちゃったからこれマッキーが歌ったらいいのになーにはならずに、マッキーでのその歌バージョンがしっかり、うん、
はい、
しかもアルバムにちゃんと出来上がってっていうことだね、
はい、
どっちが多い、もともと発表して自分、はい、自分だけ用としての方がやっぱ多いの、それとも、
ね、
やっぱりそれはそっちが多いんだ、はい、提供もしてるってい
う、はい、
うん、何枚ぐらい今アルバム出されてる
の、どれぐらいで出てるのかな、
20枚以上
も、いや、もっとあるんじゃないですかね、
オリジナルだけでも20枚以上あるんで、
うん、
は
い、
じゃあそのセルフカバーのやつとかも含めたら、
そうですね、うん、めちゃくちゃ
あります、ありますね。
お二人ともいっぱい買ってるちゃんと、
はい、はい、ほぼ、ほぼアルバムはほぼ持ってます、
でも、もうどれ聞いてもいいって感じ、
でも歌詞がやっぱり最近すごくいいです。歌詞が、
歌詞が、
歌詞がね、本当に救われる時があるんですよね、歌詞を聞いて、曲もメロディーも本当にすごく好きなんですけど、その中の歌詞がまたすごく際立ってて、何回救われたかっていう、人生変わったっていう曲もありますから、
そういうのって、
うん、
そうか、そのなんか 10年20年に前に、はい、そのラブソングからライフソングに、まあ、変わられたっていう、僕をふえと思ったんですけど、
はい、
ってこと最初ラブソングから出て、うん、でもその時からもすでに
好きです、
好きだったね、
はい、
日賀さんは、うん、そして、はい、ライフソングに変わったら、うん、なおさらよく、あ、それで救われたみたいなとか、
はい、そうですね、やっぱり仕事を私も辞めるきっかけになった曲っていうのもあるんですよ、うん、歌詞を聴きながら、
は
あはあ、自分のその行きたい場所に行こうって、
うんうん、
それは間違ってたとしても、正しくても間違っていたとしても自分が行きたい場所に行こうっていう歌詞とか、すごくなんか、
なんかゆきさんめっちゃうんうんって共感してる。そうなんや、
マッキーファンならね、多分皆さんご存知だと思いますけど、他にもいろんな歌詞がもう、はい、
なるほどね、はい、またこの番組終わってからもちょっといろいろ聞かせてください、はい、これはぜひ聞いてってやつ、は
い、
はい、まあ、ちょっとそんな感じでね、はい、今回ちょっといい時間になりましたので、ちょっとここでジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
夢の種、
はい、日賀奥さんとゆきさんを迎えしてのルルオンザブリッジボリューム201、今エンディングなんですけれども、まあね、今回お二人お招きして、今週は日賀奥さんの活動のお話からとね、まずマッキーのお話、なるほどこういう詩があるのかっていう、日賀奥さんのお話に対して同じく強烈なファンであるゆきさんのうなずきで、ここでね、なんかゆきさん全然喋ってやないやないかマッキーのことでってことで、最初に言った、こう2週続けてのこのゲストなんでね、来週は今度黒田さん、あ、また言ってもうたこれね、本当に前は黒田さんでね来ていただいて、別に黒田さんどうするんですけど、今ゆきさんってなったから僕がどんどんゆきさんって言わなあかんってなるついついここでルールであるはずなのに、なんかすれ今ちょっと皆さん聞かなかったことですね、ゆきさん、ゆきさんの、今度ね、マッキーのをまた来週の後半に、で前半は今度はね、ゆきさんの、あれからについてのまたお話を聞いてみたいと思います。はい、はい、今週ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。どう、緊張とかなく、やっぱりいっぱい僕のね土地にもあって笑ったね、はい、はい、また来週もこんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では皆さんね、30分いかがだったでしょうか。だんだんね本当に寒くなってきますので、皆さんも体に気をつけつつ良い週末をお過ごしください。それではまた来週、さよなら。